こんにちは。アクシス代表、多田翼です。ビジネスではもちろんのこと、ビジネス以外のあらゆる世界において、勝ち残るためには、どの場所で戦うのかという戦場、戦う場所ですね。戦場が大事になるんです。今回は戦場をいかに選ぶか、そこでの勝ち筋の見出し方について考えていきます。ビジネス、マーケティングの成功への道筋、ぜひ一緒に見つけていきましょう。よかったら最後までぜひお願いします。はい、ビジネスにおいて戦場を決めることは重要なんですよね。自社の商品やサービスがどの市場で戦うのか、つまり、まあ、英語で言うとホエアになるんですが、どこでを特定することを意味します。で、この戦場のニュアンスをマーケティングの文脈で捉えると、消費者やお客さんが思い浮かべる特定のカテゴリーだったり、利用シーン、頭の中で描く利用シーンですね。カテゴリーとか利用シーン、これらを指すんです。その戦場において、消費者が自社商品を思いつくかどうかが勝敗の鍵を握ります。〇〇といえばこれと。このフレーズの後にこれとあったんですが、これの中に自社商品があるかどうか、ここが大事なんです。例えば、そうですね。フライドチキンといえばと聞くと、おそらくケンタッキーと返ってくるのではないでしょうか。フライドチキンといえばケンタッキーのように、あるカテゴリーですでに強い純粋早期。純粋早期というのは何もヒントなしに思い出せることを指すんですが、強い純粋早期を持っているブランドに、まあ、今から対抗していくのはそうそう簡単ではないでしょう。しかしなんですが、市場を絞ることで後発ブランド、後発商品であっても早期を見出すことができるんです。具体的にはフライドチキンの例で続けると、フライドチキンという大きなカテゴリーの中においてもっと絞って、例えばそれはエリアを絞る。具体的には目黒駅から徒歩5分圏内で食べられるフライドチキンと。こういった地域を限定することで、その小さな市場、つまり戦場においてナンバーワンを獲得する。これを目指すわけなんですね。そして一度その地域で成功を収めたら、徐々にカバー範囲を広げていくという戦略を取るといいでしょう。このように自社の強みを活かせる戦場を選択することによって、大きな企業ではない小さな企業であったり、商品が生き残り、成功する道を見つけることができるんです。はい、ではですね、どうすれば自分たちの勝ち筋を発揮できる戦場を見極めることができるのでしょうか。この問い、続けて考えていきましょう。今、勝ち筋と言ったんですが、勝ち筋というのは競合との相対的なものなんですね。まあ、そこで、競合がこれをされたら一番嫌なことを考えるという発想をしてみると、勝ち筋へのヒントであったり、着想が得られるでしょう。市場における自社のポジションを確立するために、単に競合が何をしているのかを分析するのではなく、これをやられたら困ると、そのように競合に思われる戦略を特定していくんです。で、この時に 3C と呼ばれるフレームからの分析。3C というのは、カスタマー、コンペティター、カンパニーの3つの C から来ているんですが、この時に 3C 分析が有効なんです。最初にカスタマー分析を通じて、業界のトレンドであったり、市場を把握し、さらに具体的なユーザーにニーズを、例えばそれをインタビューを通して実施して、お客さんの具体的な行動であったりとか、習慣、心理であったり求めるニーズ、何に価値を見出すかの価値観などの顧客文脈を理解していくんです。で、こうした顧客理解をもとに競合分析に進みます。競合が現在行っていることを把握する際に、先ほど言ったような競合が嫌がるであることは何か、この視点を入れるといいでしょう。競合が手を出しにくい、あるいは手を出せない独自の市場領域を見出すのに有効なんです。市場であったり、顧客、競合のこうした分析に基づいて、自社の現状を再評価し、今後取るべき戦略を作ります。このような 3C 分析でのプロセスは、自社が市場でどのように競合と再化し、何よりもお客さんにとっての独自の価値を提供できるかを明確にするためには不可欠なことなんです。競合分析は、競合の分その行動であったり、やっていることをただ真似する、模倣するのためだけではなくてですね、競合にとって不都合となる戦略を見つけたし、市場での自分たちの勝ち筋を確立することに重点を置くべきなんです。はい、ではですね、ここまでの内容を踏まえたときに、一つ具体例を出しながら、もう少し考察を掘り下げていきましょう。例として、すごく参考になると思ったのは、運用型テレビ CM サービスを展開するノバセルですね。カタカナでノバセルと書くんですが、このノバセルの戦略が面白かったんです。というのも、ノバセルは戦略を作り実行していくにあたって、戦場をどこにするのか、これを立ち上げ当初から重視してきたんです。 ノバセルというサービスが立ち上がった当初、特定のニッチ市場を見つけ出すことが初期の成功につながったんです。ノバセルはマーケティングの民主化と、このようなものをミッションに掲げて、大手広告代理店が手を出さない市場を見つけることから始めました。注目した市場は、初めてのテレビ CM と、この領域だったんですね。初めてのテレビ CM という戦場においては、大手広告会社、代理店が大企業にその力を入れてない、まだ未開拓の市場だったんです。その当時はスタートアップ企業であったり中小企業がテレビ CM を放映するというのはまだ珍しい状況であって、大手広告代理店はこの分野にリソースを割いていなかったんです。そこでノバセルはこの未開拓市場に可能性を見出して積極的に進出しました。初めてのテレビ CM という市場は一見すると小さな市場に見えるかもしれませんが、当時のノバセルのような会社にとっては、その、十分な規模と潜在的な成長可能性を持っていたわけです。自社の規模であったり、事業能力に見合った市場を見極めて、そこで競争優位を築くことに成功したんです。はい。で、その後ですね、注力する戦場をノバセルは変えていくんですね。当初のノバセルは初めてのテレビ CM という市場に焦点を当てていたんですが、その後、広告代理店マネジメントへと戦場を変更したんです。広告代理店マネジメントという戦場です。で、この変更の背景には、顧客ニーズと自社の提供価値へのさらなる深い理解があったからなんです。で、ここで見えてくるマーケティングにおいて大切なことがあるんですが、それはですね、お客さんが本当に求めていることを常に把握し続けること、この重要性が見えてくるんです。ノバセルがサービス事業を続ける中で理解したことは、提供していたテレビ CM の運用支援サービスというのは、単にテレビ CM の効果検証を可能にするだけではなくて、顧客企業にとっての重要度が高かったのは、マーケティング人材不足の解消と、ここがより重要度が高かったわけなんですね。マーケティング人材の不足というのは、顧客企業が直面する根本的な課題だったんです。そこでノバセルは、テレビ CM 運用から一歩さらに進んで、広告代理店マネジメントというより幅広いサービスを展開していくことにしました。顧客企業の CMO、すなわち最高マーケティング責任者になりますが、CMO としての役割を果たすべく、マーケティング戦略策定から実際のマーケティング作業をサポートすることによって、顧客企業のマーケティング人材不足の問題に対応していったんです。こうしたサービス範囲を顧客起点で広げる中で、顧客企業からのノバセルのポジショニングが再構築されました。ここまで見てきた今回のノバセルの事例からは、自分たちが注力する戦場は、顧客ニーズと競合の動向、そして自社の強みに基づいて柔軟に進化し、そして一度だけではなくて進化し続けること、この必要性が改めて見えてくるんです。顧客ニーズは時間の経過とともに変わるものです。その変化に応じて自社の戦場と、その戦場でのポジションを適用させていくことが、長期的な成功につながるでしょう。はい。そろそろクロージングです。今回はノバセルの事例から戦略について学べることをですね、掘り下げて見ていきました。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。大きくポイント3つまとめます。1つ目は市場特定の重要性。ビジネス、そしてマーケティングにおいても自社商品やサービスがどの市場で戦うかを特定することが大事なんです。この戦場の選択が消費者から自社商品を思い浮かべてもらうかどうかの鍵となるでしょう。二つ目のポイントは、競合分析と勝ち筋の見極めです。競合分析では、競合がこれをされると最も嫌がることは何かと、この視点を持つといいんです。また、勝ち筋の見極めにおいては、3C 分析を利用し、競合と顧客起点を入れた勝ち筋を見出していきます。三つ目の今回のポイントは、顧客ニーズの変化への適用です。変わり続けるお客さんのニーズと、そして競合の動向も踏まえて、自社の強みを活かせる戦場も変えていくと。顧客ニーズの変化に応じて、提供価値を進化させることが、長期的な成功につながります。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。